と上賛美に感謝いたします。神様が共にいてくださる、本当に神様が平安を与えてくださることを感謝したいと思います。それでは早速ですけども、共に御言葉をお読みしたいと思います。今日は新約聖書のマルコの福音書の10章の17節から22節をまずはじめにお読みしたいと思います。新約聖書マルコの福音書の10章の17節から22節、前のスクリーンにも御言葉が出ます。それを見ていただいたらいいと思います。マルコの福音書の10章の17節から22節、今日のテーマは永遠の命を受けるためには、永遠の命を受けるためにはです。10章の17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。すると、その人はイエスに言った。先生、私はそのようなことは皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからで、神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たちの信仰を育んでくださり、私たち一人一人を導いてくださいますように。語るこの者、また聞かれるお一人お一人、主が共にいて導いてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。一人の人が永遠の命を求めてイエス様のもとに来たわけですね。その時のイエス様との出会いがここに記されているわけですね。永遠の命を受けるためには、本当に大切なテーマであると思うわけですね。まずこの人を見ていきたいと思いますけども、どのような人であったかということなんですね。彼は多くの財産を持っていたと、大変裕福であったようですね。当時のユダヤ人にとっては富は神様からの祝福であると考えられていたわけですね。ですから神様に祝福された人、祝福に預かっている、そして神様の救いに近いと、そのように思われていた、思うわけですね。マタイの福音書では彼のことが青年というふうに言われています。またルカの福音書では役人と紹介されているわけですね。まあ指導者であったわけですね。ですから若くして人望があり、そしてしかも裕福であったというわけですね。多くのものを持っていたわけですね。一見して何の悩みもね、ある意味ではなさそうな人であったと思うんですね。周りの人が彼を見て、ああ素晴らしいなと思うような人であったと思うわけですね。その彼がイエス様に熱心に求道したわけですね。イエス様が道に出て行かれると走り寄ってとあるわけですね。イエス様が来られた、このチャンスを逃してはならないと彼は走り寄ったわけですね。 皆さんはどうですか。最近何かを求めて走っていかれたと、そういう経験されましたでしょうかね。私たち必要を覚えた時にはね、本当に急いでいって手に入れようとするのではないかな。それは本当に必要な時だと思うわけですね。まあいいわと思う時はね、走り寄ったりはしないと思うわけですね。彼がイエス様のもとに走り寄ったということは、彼は必要を覚えて本当に切実だったということができるわけですね。そして彼は見前にひざまずいてとあるんですね。自分が大切なものを得ようとしてるんですね。イエス様を尊敬して、イエス様の前に謙遜になってね、そして尋ねたわけですね。彼はこの出来事の前のね、ことを聞いていたのかもわからないですね。イエス様はこの前ではこういうことをなさったんですね。イエスが子供たちを抱き、手を置いて祝福された、そして言われたんですね。天の御国はこのような者たちの国です。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。自分は神の国に入ること、永遠の命を得ていない。彼はですね、良い行いを積み上げていくことによって永遠の命を得ようとね、努力してきた。神の国に入る。しかしですね、いくら努力してもこれで十分とは思えなかったようですね。何か足りない、まだ十分でないと不安を脱ぎ去ることができなかったようですね。永遠の命を自分のものとして受けたい。彼の望みはそこだったんですね。永遠の命を求めたんですね。神の国に預かることをね、求めたわけですね。自分のものとして受けるために、私は何をしたらよいでしょうか。私は何をしたらよいのでしょうか、ね、自分の力でね、得ようとしているわけですね。また今までそのようにして歩んできたわけなんですね。真面目に歩んできたわけですね。そしていろんなものをね、手に入れてきたわけですね。多くのものを手にしたわけなんですね。プラス今永遠の命を得ようと、どうしたら受けることができるのかと、本当に切実な願いでね、あったわけなんですね。永遠の命、どうでしょうか。多くの人たちも得ようとするのではないでしょうか。まあ後で永遠の命についてどのようなものか見ていきたいと思うわけなんですけどもね。彼は神の国に入りたい、永遠の命を得たい、何をしたらという思いでイエス様に尋ねたわけなんですね。続いて見たいのは彼の誤りであるわけですね。その一つはイエス様をどう見るか。ここではたっとい先生とまず彼は呼びかけているわけですね。イエス様の見前にひざまずいて尋ねてるんですね。たっとい先生とイエス様に呼びかけているわけなんですね。このたっといという言葉は当時のユダヤ人の間では神様に対して使われることが多かったわけなんですね。彼はイエス様を本当に神様と認めていたかどうかですね。イエス様は言われたんですね。たっとい先生と言われたね、イエス様が言われたんですね。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありませんと。イエス様はね、たっとい方は神お一人のほかには誰もありませんと、このように彼に言われたわけですね。すると彼は次にですね、イエス様に対して先生と言っているわけなんですね。もし神様、 と認めていたら、同じようにたっとい先生と言ったと思うんですね。しかし、イエス様の答えに従ってですね、イエス様は今度は先生とだけ呼んでいるわけですね。もし神様と認めていたらですね、イエス様の言われることに耳を傾け、また従ったのではないかなと思うわけなんですね。イエス様はどのような方として見るか、その点で彼は誤ったようですね。もう一つ二番目に誤ったのはね、何をしたらよいでしょうか。自分の行いによって縁の命を得ることができると考えていたわけですね。自分は真面目に正しい生活を送っているという思いがあったわけですね。その彼に対してイエス様は10回の後半の部分ですね、人間関係についてのところなんですけども、もって彼の目を律法に向けられたわけですね。律法によって罪が明らかにされるわけですね。律法は私たちに罪を自覚させるわけですね。しかし彼は言いましたね。私はそのようなことを皆守り行っていますとね、小さい時から守っていますと言ったわけですね。彼は人間的な基準において真面目で正しい人であったかもしれないわけなんですね。しかし神の絶対的な基準において自分に罪があるということに気づかない人であったわけなんですね。この人のようにですね、自分の基準で自分は正しいと思い込んでいる人が多いのではないでしょうか。自分がどのようなものであるか気づいていないわけですね。彼は自分は守り行っている自分、罪の自覚がなかったわけなんですね。あなたはいかがでしょうか。いや、まあ私はどうかですね。私は自分が罪人だということに気づいていなかったんですね。罪の自覚がなかったわけですね。自分を基準にして他の人と比べたときですね、あの人は悪いことしてる、あの人よりも自分はマシだという思いがね、あったのではないかなと思うわけですね。しかし教会に来て自分が罪人である、罪が示されたわけですね。特にクリスチャンになって本当に罪の自覚が増し加えられたわけですね。私の好きな御言葉があるんですけども、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て、ちょうど私は教会に来ましたときはこのような状態であったわけなんですね。自分がどのように生きていっていいかわからなかったわけですね。自分の人生の目標、目的がわからなかったわけですね。自分の将来のことを考えてね、自分はどのように生きていくのか、お金持ちになりたい、そういう思いはあまりなかったんですね。こういうふうになりたい、それもなかったわけですね。本当にね、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなったと、虚しいね、歩みをしていたわけなんですね。そしてね、もう一箇所心に残ったのはね、イエス様がね、人のうちから汚れたものが出る、悪いものが出てそれを汚すって言われたとこなんですね。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、 アダムき公職妬みそしり高ぶり愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。ああそうだなと、本当に自分が罪人である。彼はそのことが気づかなかったようですね。自分は真面目に守っている、自分でね義人だと思っていたようですね。ちょうどルカの福音書の18章の9節でイエス様が語られたような人であったと思うんですね。ルカの福音書の18章の9節から13節、9節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆするものを、不正なものを勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますと。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと。パリサイ人はね、自分は義人だと自認していた。そして他の人を見下していたというわけですね。自分の罪に気づかなかったわけですね。イエス様はね、彼の本当の姿を教えようとしてね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。そのことを具体的に言われたんですね。自分の持ち物を売って貧しい人に分け与え、その上で私についてきなさいと言われたわけですね。罪の意識に目覚めさせるために言われたわけですね。それも彼を見て慈しんで言われたとあるわけですね。彼は神様への愛、隣人への愛に欠けていたわけなんですね。十戒はそうなんですね。神様の愛、隣人への愛を言っているわけですね。彼は自分で守っていたというわけですね。しかし、隣人を本当に愛していたのかどうか、そのことをね、教えるために言われたわけであるわけなんですね。彼は何をしたらよいのでしょうかというわけですね。自分が罪人であるということを気づいていなかったわけですね。そしてイエス様の言われた言葉に対してね、残念なんですけども彼は悲しんで去っていったとあるわけですね。イエス様は言われたんですね。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この御言葉はね、何も永遠の命を得るために無一文にならなければならないということではないんですね。彼は財産をしっかりと握っていたんですね。その富を頼りにしていたわけですね。信頼していたわけですね。彼は自分の生き方と財産をね、手放すことができなかったわけですね。彼の拠り所は神にではなく富にあったわけですね。財産にあったわけですね。財産が第一で、ある意味で偶像になっていた、神となっていたわけですね。人はね、持っているものに頼ろうとするわけですね。しかし本当はそれを与えてくださったのは神様であるわけなんです。神様に頼ることが本当は大切であるわけですね。しかし彼は 神様が与えてくださった富を頼っていたわけですね。イエス様は彼に言われたんですね。あなたに欠けているものが一つあると言われたんですね。それはこの人に欠けていたもの、それは神様を頼りにする信仰であったわけなんですね。その信仰を持つためにですね、あえて行って持っているものを売りて貧しい人に与えなさいとここで言われたわけですね。彼がね、イエス様に言ったようにですね、尊い先生、イエス様が神様であるとしていたらどうなっていたでしょうかね。神様はすべてを作り治め、また支配されているわけですね。そして私たちにすべてのものを与えてくださっているお方であるわけですね。イエス様はそのように神様である、まことの神であると知っていたらね、彼はその方に信頼し、またその方に従って歩んだのではないかなと思うわけですね。まことの神様を知ってね、信頼して共に歩むならね、ダビデが言うようにね、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありませんということができるのではないでしょうかね。しかし彼は悲しんで去っていったんですね。イエス様から離れていってしまった。それが彼のね、誤りであると思うわけですね。続いて見たいのは、永遠の命を得るためにということなんですね。今日の大切なテーマであるわけですね。まず永遠の命は何かというわけですね。ヨハネの福音書の3章の16節にこのように言われています。有名な御言葉ですけども、3章の16節、ここに永遠の命が出てきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じた人が滅びではなしに永遠の命を持つためである、いうわけですね。もう一箇所、ヨハネの福音書の17章の3節、このように永遠の命のことが言われています。17の3、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとあるわけですね。もう一箇所、永遠の命について言われているのは、第一ヨハネ、聖書後ろの方ですけれども、第一ヨハネ5の11、12。先週のバプテスマ式の時に、吉村しおり姉妹が引用されたところなんですけれども、第一ヨハネ5の11、12。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんと。あるわけですね。永遠の命、イエス様を救い主として信じ受け入れられたものに与えられる神の命であるわけなんですね。イエス様を信じる者は命を持つわけですね。命とは神様との交わりですね。神様と結び合わされることなんですね。そこには生きた交わりがあるわけですね。神様を知るとありますけどもね、これは生きた交わり、愛の関係のことをね、言うわけなんですね。以前はね、神様から離れていたわけですね。それが死の状態で分離していたわけですね。神様を知らなかったわけなんですね。 しかし、イエス様を信じて、救い主を信じて、罪許されて救われた者はね、神様との関係がね、結び合わされるわけですね。罪によって神様から引き離されていたわけなんです。神様と結び合わされたわけですね。生きた交わりを持つことができるわけですね。イエス様を信じてね、神様を信じて、その時に景色が変わったとね、見る世界が変わった。そのようにね、言われた方があるわけですね。今まで自分の力で一生懸命生きてきた。しかし、神様が全てを与え、また命を与え、神様が生かしてくださっている。神様の恵みがわかるようになった。と。イエス様はね、この永遠の命を求めてきた人にね、言われたんですね。たっとい方は、神お一人の他には誰もありませんと言われたんですね。この求めてきた人はですね、私は何をしたらということで、自分の行いにね、目が奪われていたわけです。そこに目が行っていた、関心が行っていたわけですね。しかしその彼に、目を神様に向けるようにイエス様はね、言われているわけなんですね。神の救いはね、永遠の命は、私たちが自分の力や自分の努力によって獲得するものではないわけですね。神様がキリストによって、恵みによって与えてくださるものであるわけですね。自分自身ばかりを見つめているこの人にね、神様に目を向けるように、神様の恵みに目を向けるように、イエス様は言われたわけですね。私たちはどうでしょうか。永遠の命ですね。父なる神様との交わり、イエス・キリストとの交わりのことが命であるわけなんですね。私たちはイエス様に目を注いでるでしょうか。神様に目を向けているでしょうか。見上げているでしょうかね。親しく交わっているでしょうか。命とは神様との交わりであり、生きた関係であるわけなんですね。永遠の命。あなたは、もうイエス様をあなたの救い主として信じて救われておられるでしょうかね。そして、神様との生きた関係を持っておられるでしょうかね。永遠の命。命を与えてくださるわけ。イエス・キリストをね、救い主を信じて、神様との生きた関係に入っていただきたいわけですね。そして、それは神様との愛の関係であるわけですね。ここでイエス様のね、眼差しを見たいと思うわけですね。イエス様はこの裕福なね、青年に言われた。でもその時のイエス様の眼差し、21節ね、このようにありますね。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われたとあるんですね。イエス様は彼に愛を持って接しておられたわけですね。その人を慈しんでとあるわけですね。しかも彼を見つめなんですね。イエス様は彼に目を注がれたんですね。愛を持って。しかし彼は、イエス様のもとをね、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったとあるんですね。悲しいことだと思うんですね。でも、神様はそのことをね、悲しんでおられると思うんですね。賛美の中に、ああ、主の瞳という賛美があるんですね。こういう歌詞なんですね。ああ、主の瞳、眼差しを、清き見前を去りゆきし、 止めるはコード見つめつく、嘆くはたれど主ならずやと。彼を見つめ慈しんで言われたわけなんですね。イエス様は彼に愛の目を注いでくださったわけですね。しかし彼はそれを退けて自分の道を選んでしまったわけですね。愛する者がね、その愛に気づかずにね、立ち去ってしまう。どうでしょうかね。自分が愛されているのに、それに気づかずに自分勝手に歩んでいってしまう。主はね、神様は私たちを愛しておられるんですね。私たちはその愛のまだなしをね、覚えたいと思うんですね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと。神様との関係は愛の関係である。イエス様の眼差しはね、愛の眼差しであるということですね。私たちにその目を注いでくださっているわけですね。イエス様が彼を見つめ、その人を慈しんで言われたように、私たち一人一人に主は私たちに目を留め、目を注いで、そして愛を注いで言ってくださるわけですね。そういう愛の関係であるということ、イエス様のね、眼差しを覚えていただきたいですね。そして彼に言われたことはね、私に従いなさいなんですね。導き手となってくださるいうことなんですね。私たちは先のことがわからないですね。そうですね、私たちはこれからどこに行くんでしょうかね。主が私たち一人一人の導きとなってくださるんですね。私たちのこの世の生涯はね、いつか終わるわけですね。しかし死の向こうに、神様は私たちに神の国を用意してくださってね、永遠の命を用意してくださってるわけですね。天の御国を用意してくださってるんですね。罪を持ったまま永遠の滅びじゃなしに、私たちは永遠の命が与えられ、神の国に入れられるわけですね。私たちをそこに導いてくださるわけですね。私に従いなさい。一人はね、人はこの言葉言えないと思うんですね。私に従ってきなさいと言っても、自分がどれが最善かわからないですね。そしてそれが永遠に続くか、私たちにそのような力はないわけですね。でも主は全てをご存知なんですね。私たちに全てに、私たちに素晴らしいものを、御国を用意してくださっているわけですね。その主が私についてきなさいと言われるんですね。イエス様なしで私たちは生きていけるんでしょうか。私たちはイエス様の恵みによって生かされているわけですね。イエス様によってこそ生かされるものであるわけですね。本当に罪深く愚かでね、弱いものだと思うんですね。イエス様が必要であるわけですね。そのイエス様が私に従いなさいと言って、私たちを導いてください、私たちと共に歩んでくださるわけなんですね。あなたはいかがでしょうか。私に従いなさい。あなたのために命を捨てるほど愛してくださってるんですね。イエス様はね、私たち罪人のためにあの十字架にかかって死んでくださったわけですね。命を捨ててくださったわけですね。葬られたわけですね。しかしイエス様は死に勝利されて三日目によみがえって、今も生きておられる救い主、 私たちの導き手となってくださるお方であるわけですね。私たちに必要なのはこの方であると思うんですね。この方と共に歩んでいく、それが命の歩みであるんですね。永遠の命、神の国に預かるわけですね。私たちはこの主を見上げて歩んでいきたいと思うわけなんですね。ぜひまだイエス様の救いに預かっておられる方がおられましたら、今日でもイエスキリストあなたの救い主を信じ受け入れて、神様の命に預かっていただきたい、永遠の命を自分のものとして受けていただきたいと思うわけですね。またクリスチャンの皆さん、神であるイエスがね、愛であるイエスが私たちを見つめ、私たちを慈しんで言われるわけですね。私についてきなさい。私たちはこの方と共に歩んでいきたいと思いますね。この方との交わり、豊かな交わりのうちに、豊かな愛の関係のうちにね、私たちは歩んでいきたいと思うわけですね。彼にはね、一つ欠けたことがあったんですね。彼は主を知らなかったんですね。神様を知らなかったんですね。神様を知って、神様を信頼して、神様と共に歩む人生、それは私たちの本当の人生であるわけですね。主の導きに従って私たちは歩んでいきたいと思うわけです。それでは一言神様にお祈りをお捧げしたいと思います。根深い天の神様、あなた様が私たち一人一人を愛してまた導いてくださることを覚えて感謝いたします。私たち一人一人、神様を見上げ、イエス様を見上げ、豊かな交わりのうちに、生きた交わりのうちに歩んでいくことができますように、私に従いなさいと言われる、イエス様と共に歩んでいくことができますように、続けて守り導いてください。感謝し、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは最後に295番、なしたまえ長宗を共に賛美、どうぞお立ちになってください。なしたまえ長宗、招きの賛美をしたいと、一節、なしたまえ長宗。